今日の礼拝は教会の暦の一番最後の日曜日でございます。ですからそうしたカレンダーに合わせて今日の福音書も、そしてまた旧約書も使徒書も世の終わりというところに的を当てて聖書のテキストが選ばれております。福音書の言葉では次のような大変衝撃的な言葉がございました。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。マルコ福音書の13章というところにはですね、この世の終わりとか終末の印と言われる出来事がいくつかまとめて書いてあります。今日ご一緒に読んだところだけではないんですね。その前のところからいくつかそれらしき出来事がまとめて書かれているんです。例えば聖書をお持ちの方は少しペラペラと13章の最初のところを見ていただくとですね、見出しが書いてありますので、それをそこに目を落とすとそれがわかると思います。神殿の崩壊を予告するというところで始まっていますね。エルサレムにあった神殿が壊れてしまう、なくなってしまうという予言であります。さらにはこの偽予言者が現れるということがその後出てきまして、戦争、飢饉が起こるであろうというようなことが続いて書かれていきます。世の終わり、いわゆる終末についてイエス様がこうして語っており、その締めくくりにあたるのが今日の箇所であります。終末がこのように語られていって、その次に何が書いてあるかというとですね、14章の方にこう入っていくんですけど、もうこれ終盤です。マルコ福音書16章までしかありませんから、もう最後のところです。すなわちイエス様ご自身の終末がこの後に続いていくのであります。イエスの終末とは、言うまでもないですが、弟子たちに裏切られ逮捕され十字架刑を執行されるまでのことでございます。こうした終末思想というのはこの新約聖書だけに限ったわけではなくてですね、旧約時代にすでにあります。先ほど一緒に聞きましたダニエル書というのもこの終末ということを色濃く映し出している書物であります。ですからもうすでにユダヤ教の中にこうした考え方があったというふうに分かります。でユダヤ教でも、そしてキリスト教でもこの点は同じなんですけれども、世の終わりというのは単なる終わりではない、こういう教えがあります。終末というと全てが消えてなくなるというふうに、私たち単純に頭を働かせるんですけれども、全てが消えてなくなるんではなくって、この終末思想というのはその時に宇宙の真理が明かされて神様の救いが成就する、こういう次なる展開が起こるというのがユダヤ教でもキリスト教でも共通しております。ですから まあ、今日のこのイエス様の言葉の最初にもあったように、太陽が暗くなって月が光を放たなくなって空から星が落ちてくるといういわゆる天変地異というのは、神様の救いが成就するに至るいわばその兆し、こういう考え方があるんですね。まあ、ダニエル書ですとか、まあ、旧約聖書の中にはエゼキエル書というふうに言われるところに終末の兆しというのが象徴的に書かれておりまして、こうした特徴を持つこの文学の体系のことを黙示文学というふうに呼んでおります。黙示文学、時代はそれよりももう少し旧約時代よりも新しくなっていくんですけど、新約聖書にも皆さんがよくご存知の一番最後の書物、ヨハネの黙示録というのがあります。その書物の名前からしてもヨハネの黙示録も黙示文学に属します。すべてが終わってしまうのではなくて、まさにその正反対、神様が創造したすべてが、万物が本来の目的に沿って完成する、これが黙示でございます。まあ、歴史の終わり、これは完成、成就、出来上がり、こういうふうに捉えているのがキリスト教的な理解であり、そしてまたユダヤ教の理解なんですね。とっても大事な、私たちがよくよくこう心に留めておくべき教えだと思います。で、その時これまでずっと隠されていた宇宙万物の真理、誠が掲示されるのであります。ですから、それまでは隠れていた、黙っていた、それが明らかになっていく、示されていく。ですから黙示というんですよね。黙示、黙示、濁るのかもしれませんが、ヨハネの黙示録というのはそういう意味でございます。これまでは隠れていたことが明らかになっていく。イエス様の言葉も、今日の言葉も、そうした観点から解釈をしていく必要があるわけであります。太陽が暗くなって星が落ちてくる、天体が揺れ動く、まあ、これがいつ起こるのか、今から何千何万年後のことかもしれませんが、それでも太陽はですね、確実にやがていつかこれ燃え尽きるんだそうですね。燃え尽きてしまうんだそうです。ですから、いつの日かこういうことが起こるわけであります。けれども、たとえ太陽が燃え尽きても何もかもが滅びるということではない。それは兆しに過ぎない。そこから何かが始まる。神様に関わっている何かがそこから明らかになる、掲示されるのであります。先ほども言いましたように、このようにこの終末ということを語ったイエスなんでありますが、この後にイエス様は十字架にかけられていく記事が出てまいります。つまりイエス様個人の終末がこの後に訪れるのであります。それでもイエス様の終末ですが、それで全てが終わったわけではないことを私たちは、知っているわけであります。そうですよね。十字架にかけられた後、3日後に復活が起こっております。主が復活し、新しい命が掲示、黙示されたのであります。 イエス様の苦しみと十字架の死は終わりではなく、これは新しい命の始まり、兆しだったのであります。ここに聖書が語る終末という出来事が明らかに示されております。死は終わりではない、成就なのだ、こういう神の誠が歴史の中で明らかにされた、それが復活という出来事でございます。ですからマルコがこうして、まとめてくれた終末についてのこの記述、記事なんですけども、そのことをすなわちイエスに起こった出来事のこの予兆として書かれたんだと、こういうふうに見て取ることもできるでしょう。聖書が語る終末を考えていくときにですね、二つのことを区別をして見ていくとちょっと分かりやすいかと思います。それは何かというと、一つは一人の人間の死という終末です。個人の命の終末です。もう一つは、今もちょっと私お話ししておるんですが、宇宙の死です。ですから普遍的な全てが終わるという意味での終末でございます。この二つ、今日のところには天変地異が書かれておりますから、この福音書テキストはそこからいくと、この後者の普遍的な終末を描いているというふうにも言われてありましょう。けれども先ほどから申し上げているように、その後にイエス様の死と復活へと続いていくんです。そのことを考えますとですね、これはイエス様の個人の終末の兆しなんだというふうにもこう読めていくわけですね。もともとこの聖書の書かれ方っていうのは、そんな終末を個人的な終末論とか普遍的な終末論とか、そんなふうに区別などして書かれてはおりません。神学者たちがこういうふうに2つに分けて考えた方が私たちには分かりやすいというふうに説いてくれているだけの話であります。神学という一つの学問の体系でこの終末というのを考えると、必ずそういうことをするわけであります。神学校で学ぶわけですよね。個人の終末、普遍的な全ての終末みたいな。けれどもですね、私は今日のこの説教の準備をしながら思ったことなんですが、そのようにして神学的に区別して考えるということが本当に正しい読み方なのかな、そんなことをちょっと思ったんですね。これ考えてみなければいけないことではないかと思います。例えば今日のここに書かれている出来事全体をこの一つの何て言うんでしょうか、叙述としてこの解釈をする。ですから13章とその14章に出てくるこのイエスの終末と復活、これを一つの叙述として捉えてみるとどうだろうか、こういう読み方もできるわけなんですよね。あれとこれは違うから区別しよう。私たちはそういう物事の見方、考え方をしますよね。そういう考え方が論理的であり、また科学的で正しいとされるわけであります。ロケットを打ち上げるにはそういう考え方をしないと打ち上がりません。ビジネスで成功するためにも、スポーツで良い結果を出すためにも、その他も何から何まで、そんなふうに考えて、2つに分けて3つに分けて区別しながら考えて 今の文明社会というのが出来上がってきたわけであります。まあ神学というこの神様のことを考えるという学問も、これやっぱりアカデミックな学問でありますから、ここに至るまで、今日までですね、基本的にそういうアプローチなわけであります。でそうすると、このさっきから言っている個人的、個人主義的終末論というのと普遍的終末論というのを分けるというやり方は、もう何の躊躇もなく、ああ確かにそうだなというふうに、まあ、分かりやすいしですね、物事をそういうふうに見るという癖が私たちにはもうついております。けれども、こうした物事への取り組み方がちょっと行き過ぎではないか、こういう見方が最近はよくあるんではないでしょうか。これとあれを区別すると分かりやすいけど、でもそもそも一緒にそれあるんだから、バラバラに扱って考えるよりも、もう一回それを統合してくっつけてみて、まとめてみたらどうだろうというような考え方、取り組み方がいろんな分野で今では行われているわけであります。神学でもそういうところがあるようでございます。私は日本語で何というのかちょっとわからないんですけども、英語でですね、ナラティブ・ティオロジーという捉え方があるそうです。テオロジーというのは神学の子です。ナラティブというのはお話でっていう意味ですよね。物語でっていうナレーションのナラティブですが、でこういう捉え方が今日注目をされております。まあ日本語で訳せば何でしょうか、物語神学とでも言うんでしょうか。神が人間を救うという出来事を一つの叙述として、物語として捉えるという考え方であります。細かく切り刻んで理解しようというんではなくって、それはこれまでずっとこの啓蒙主義の時代以降人間がやってきた作業なんですけど、これを神様による救いのドラマとして、物語として見ていくという、こういう取り組みであります。救いのドラマ、その中で神様と私たち人間がどういうふうに関係しているのかというところに注目しようというのが、こうした新しいアプローチであります。ちょっと分かりやすく考えてみたいと思います。卵に例えようと思います。卵、目玉焼きと卵焼き、これ両方とも、まあ、卵で作るわけであります。ですからこれが何でできているかという見方をするとですね、二つとも卵からできているから同じということになるわけであります。けれども、卵を割ってフライパンにそのままポンと落とすか、それともフライパンで白身と黄身をかき混ぜて焼くかで、実際には全く別物になるわけであります。今日は目玉焼きが食べたいなというふうにして始まる一日のストーリーもあれば、スクランブルエッグがいいという今日の私のストーリーというのもあるわけでございます。イエスという一人の人間の生涯の終わりというこの終末と、宇宙の終わりという終末、生きている以上私たちは誰しも両方とも関心があります。でこれを区別しないで一つの終末として捉えてみる。そうするとどうなるのでありましょうか。一つの見方としてですが、 イエス様と十字架と復活によってもうすでに完成した、成就した、こういう見方ができます。先ほども触れましたように、終末によってこのストーリーが完成したということであります。イエス様によって、十字架によって私たちの救いがもうなった、できた。何がどうなったのか、そう言われてましても、普段通りの相変わらずの生活をしている私たちには全く見えませんけれども、2000年前のゴルゴダの丘の上で息絶えた一人の人間の死によって、私たち人類はその救いが成就したのであります。イエス様ご自身も十字架の上で一言ポツッと言って息を引き取りました。成し遂げられた、あの言葉です。今後いつの日か私たち、ここにいる、そして地球上に住む全ての人が自分自身の死という人生における最大のイベントを控えておりますけれども、もうすでにそれは織り込み済みなんであります。この救いのドラマの中に織り込まれているのであります。そしてずっとずっと遠い遠い将来にはもう一つの終末、宇宙の終わりという、これは一人の出来事ではなくて人類史上最大のイベントがあるわけですが、これも織り込み済みです。私たち一人一人の命も宇宙の生命も神様はイエスの終末によってもうすでに前払いをしてくれたのであります。清算を済ませたのであります。31節でイエス様は次のように言いました。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。私の言葉は決して滅びない。ここで言う私というのは、今日のお話の中でイエス様が終末について語ったこの言葉というだけではありません。イエスが生きて語ったすべての言葉であります。おぎゃーと泣いた産声から成し遂げられたという絶句までのすべてであります。それがこの私の言葉であります。そして決して滅びないというのですから、そのイエス様の言葉が今も生きているのであります。聖書となって残っているというのも滅びていない印、そういうふうに言えますが、それだけではありません。イエス様の言葉とはイエスご自身の命のことであり、それが人々のうちに届けられ伝えられ今も生きて働いているのです。人間がこの地球上からいなくなってもそれでもなくならないという意味であります。こうした、御言葉の普遍性というのは、これはイエス様だけではなくて旧約聖書にもこうした言葉がところどころに出てきます。有名な言葉の中ではイザヤの予言でしょうか、皆さんも聞いたことがあると思います。草は枯れ花はしぼむが私たちの神の言葉は常しえに立つ。共通していますね。イエス様の言葉の中に、主なる神様の言葉の中に、聖書の言葉の中に滅びない命があるのです。永遠の命が 生きているのです。目に見えるものに惑わされない誠の命があるのです。この誠の命とつながって生きる、関わって生きる、それが信仰を持って生きるということに他なりません。こうして礼拝に出ること、聖書を読むこと、賛美歌を歌うこと、祈ること、一つ一つがこの誠の命と関わるということであります。私は救われているんだ、こういう思いをイエス様に関わりながら生きる中で、私たちは確かめて生きているのです。お祈りをします。天の神様、聖書の中に示された黙示を通して、あなたの誠を今朝また私たち示していただきました。決して滅びないというこの確信の言葉をまたいただきました。どうかあなたの御言葉にすべてを委ねて、与えられた命を、毎日を生きていくことができますように、私たちを日々恵みのうちにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。